鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴49年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤修司です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それではまずは今週の鉄尾鉄子の部屋、オープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、ですね、今日ちょっとニュースが3つありまして、
はい、
まず1つ目がですね、20日から、夕日のろっこ号が運転を開始いたしました。で、今年はちょっと延長してまして30日までですので、まだまだ乗ることができますので、ちょっとお知らせしたいと思います。で、夕日のろっこ号はですね、世界三大夕日って呼ばれている釧路の夕日を、まあ、車内からも鑑賞していただきましょうということで、走ってまして、今年から運転日11日間に拡大しました。で、釧路駅出発がですね、15時23分発で、灯籠着が16時7分とで、帰りがですね、灯籠が17時2分ですから、まあ、灯籠で、まあ、約1時間ぐらい、まあ、あるんですね。で、釧路到着が17時48分ということで、帰りですね、この灯籠から釧路の間がちょうど夕日が沈む時間と、まあ、うまい具合にこう天気が良ければ釧路湿原といいますか、釧路の市街地の方にこう沈んでいく、まあ、オレンジ色の太陽が、まあ、見ることができますので、ぜひ乗っていただきたいと思います。で、車内もですね、ヘッドマークが、まあ、ちょっと特別なヘッドマークでして、夕日に凝ったやつで、何よりですね、機関車もいつもノロコ号というのは緑色の機関車なんですけど、これ朱色のディーゼル機関車、これはまあ我々の鉄道ファンにとっては大きたかみたいなようなですね、はい、昔のこう国鉄時代を彷彿させるような、機関車なんで、これも楽しみですし、それから乗車記念の、なんですかね、こう乗車証明書、これも上り下りありますし、スタンプですとか、まあ、それから夕日に関するグッズ発売、そして、プリンも限定発売しますと。で、その他釧路駅でですね、現在世界三大夕日の街釧路フォトコンテスト、これ釧路夕焼けクラブさんが、まあ、毎年主催をしているんですけども、実は私もちょっと審査員の一人だったんですが、本当にもう素晴らしい作品ばっかりなんですけど、これは今釧路駅で30日まで展示してあります。それから標茶町の皆さんがですね、トロ駅で、キャラクターのミルクックさんとかハッピークロベーさんによるお出迎えとかお見送りなんかもしますので、ぜひ乗っていただきたいと思いますが、こちらの列車もですね、全車指定席ですので、駅ネット、まあ、もしくは緑の窓口で購入してからご乗車ください。はい、2つ目がですね、JR 各社でですね、秋の乗り放題パス、はい、これ10月14日が鉄道の日ということで、毎年この普通列車の旅を満喫してくださいということで、JR 線の普通快速列車の普通車の自由席ですね、あるいは BRT っていうバスが、まあ、鉄道の代わりに走ってる、
はい、
それからあと JR 西日本の宮島フェリーも乗ることができる、これ3日間乗り放題の、パスでして、利用できるのが10月4日から10月19日で、もうすでに発売はしております。で、値段がですね、なんと大人7850円ということで、3日間普通列車に乗って7850円ですから、もうむちゃくちゃ安いんですよね。はい、専門線行って帰ってくるだけでもお得だと思うんですね。まあ非常にお得です。で、これはですね、やっぱり我々っていうか時刻表ファンにとっては、どうやって普通列車に乗ってどこまで行こうかっていうのが、はい、これをまず実際に旅行するよりも楽しいんですね、うん、そこが
腕の見せ所ですね。
腕の見せ所ですね、はい、もう、まあ、何回も言いますけど、時刻表をひねくり回してですね、
はい、
計画を立てるのがとってもこれ楽しいんですよね。特にこの本州とかまで行くと非常にこういろんなこう、まあ列車の本数も若干多いので、はい、とても楽しみがあります。で、北海道を飛び出したいなっていう方は北海道新幹線オプション券っていうのが、大人4650円、これ追加すると、北海道新幹線の新青森木古内間、あるいはですね、道内イサレビ鉄道、こちらも片道1回利用できますので、はい、こんなところを利用していただきたいと思います。で、ニュースの最後がですね、これはちょっと残念なんですけど、
はい、
釧路から行くと帯広の一つ手前に薩内っていう駅があって、はい、ここは平日は駅員さんがいらっしゃったんですけど、まあ、残念ながらですね、もう完全に無人化になりますという、はい、まあ、9月30日いっぱいで、この辺無人化しますというお知らせが ありました。で、私も何回かこの薩内駅に写真とか撮りに行ったんですけど、
はい、
いずれもいつも土曜日日曜日祝日で、駅員さん実際にいるとあんまり見たことなかったんですけど、やっぱり平日は、まあ、やっぱり通勤通学の方も多いのでなんですけど、残念ながら無人化ですというところであります。以上3つニュースをお知らせいたしました。
はい、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、今週はですね、ちょっとこの東北海道からちょっと飛び出しまして、
はい、
道北ですね、旭川から北に伸びてる宗谷本線っていう稚内までの路線があるんですけど、旭川稚内間が 254.9 キロと、でこの線で、まあ、主なですね、鉄道を保存しているところをちょっと回ってきましたので、これ全部回っ全部っていうか、まあ、本当数年がかりだったんですけど回ってきましたんで、はい、まあ、ちょっと遠いんですけど秋の、まあ、ドライブコースとして、ちょっとこういうのもありかなと思って、
はい、
今日はそれをお知らせしたいと思うんですね。でまずですね、旭川もいっぱいあるんですけど、旭川はちょっとまた別な機会に、
はい、
お話しするとして、旭川から北の方に行きますと、まず和寒駅っていうのがあるんですね。まあ、和寒いというぐらい冬ももちろんとっても寒いですし、夏はすごく暑くなる、なんですかこう最低気温と最高温度の差が60度ぐらいあるっていうところで、越冬キャベツっていうのでちょっと有名な町なんですよね。
うん、
キャベツを雪の中に置いといて、
はい、
でそれで甘みを出すっていう、こういうキャベツを作っているワッサム町なんですけど、このワッサム町にですね保存機が一つありました。場所はですね、まあ、駅からまあ割と近いんですけど郷土資料館っていうのがあって、そこの真ん前に保存してありました。で形式がですね、デオ1の337号機っていうので、昭和14年に製造されて、で、まあ、この辺近郊を走ってたんですけども、まあ、残念ながら廃止になる。でこれ屋根もかかってて割と綺麗に保存を、されてましたですね。でちなみにですね、このワッサム町の町長さんって私と同じ国鉄出身の方なんですよね。で、まあ、だからというわけじゃない、まあ、この町長さんがなる前からこの機関車あったんで、だからというわけじゃないんですけど、本当に綺麗に、保存をされてます。はい、そしてこのワッサム町はもう何といってもですね、塩狩峠があるところで、はい、三浦綾子さんの、はい、まあ、小説にもなった、まあ、本当実話を元にした鉄道員のさんのお話だったんですけど、やっぱこのワッサムの駅も、まあ、さることながらやっぱこの、塩狩峠の駅がやっぱり本当に山の中にあって、うん、で国道からも割と近いので、
はい、
写真撮影がすごく、まあ、便利なところでありました。で、そのワッサムからさらに北に上がるとですね、志別市っていう町があります。はい、根室関内にも志別町ってあって、はい、これ間違いやすいんですけど、それで私たちこう国鉄時代の時はこの志別東北の標津のことを、まあ、侍標津っていうふうに、はい、まあ、よく呼んでたんですが、でここの町にですね、つくも水郷公園っていう公園があるんですけど、 そこに保存機が、ありました。でここもやっぱりデゴイチなんですね。デゴイチの397号機で、これは昭和15年に製造されて、昭和51年に、まあ、残念ながら廃車になりました。でこの機関車はあの函館それから室蘭本線などを走行してましたけれども、まあ、こちらの方で余生を送ることになってます。で、この機関車は屋根はかかってないんですけど、本当ピッカピカの綺麗だったんですよね。よっぽど手入れがいいのと、多分あの運転席にあのなんかこうステップがついてたので、はい、なんかイベントかなんかあった時に中に乗せてくれるのかなって勝手に思ってましたけど、本当に綺麗な機関車でした。さて、侍士別からさらに上に上がっていくとですね、この名寄っていう町があって、はい、ここはあのキマロキっていうですね、まあ、多分あの一般の方には全く分かんない話だと思うんですけど、あの蒸気機関車によるその排泄列車、冬になると、はい、あのまあラッセル車っていうのはこう、はい、雪をこうバーッとこう左右にこう振って、でロータリー車っていうのがその、線路にある雪をどんどんどんどん外の方にどんどんどんどんこうロータリーでこう吹き上げっていうかその出してくるんですけど、はい、でそういうことをやっててもやっぱりこう線路の脇ってだんだん雪がうずたかく積んでいくので、だんだんロータリーも効かなく、ロータリーとかラッセル効かなくなってくるんですよね。そうするとこのキマロキっていう編成が来て、であの横の方の雪をまた線路の中央部分に寄せて、でそれを今度も遠くにこう吹っ飛ばすっていう、まあ、そういう編成なんですよね。でキマロキの木は機関車の木で、最初に蒸気機関車がいて、次にマックレ車っていうですね、そういう、そう雪の壁をこうかき集める機関車がいて、で今度その後ろにロータリー車がいて雪を遠くに投げて、で最後にまた機関車がいて、あの後ろから追っつけるっていう、まあ、こういう編成が非常に珍しいんです。これが今名寄市に、割と駅から近いところに、保存されております。じゃあさらにですね、北に登っていくとあの美深町っていう町があって、はい、ここはあの美港線っていうですね、全国一赤字だった時が、はい、まあ、もちろんもう今廃止になってないですけど、ここの駅にですね、美港線を思い出していただけるような資料館が駅舎の2階に、あります。まあ、乗車券だとか、それからなんですかね、こうサボだとか、まあ、そんなのがいっぱい展示してあるんで、まあ、ここはぜひ美深の駅に寄っていただいたらちょっと寄ってほしいとこなんですが、もう一つあの面白いところがあって、トロッコ王国っていうのがあるんですね。まあ、こちらでも一回私お話ししたかもしれないですけど、その美港線の、終点のニュップっていうところから、はい、大体5キロぐらい美深寄りまであの線路がずっと残ってて、そこをあのトロッコで自分で運転できるっていう、しかもエンジン付きのやつもあるので、本当にこうなんかいかにも自分で列車を運転してるみたいなような雰囲気になってね。でしかも距離が、まあ、往復で10キロっていう、約30分から40分ぐらいかかるんですけど、これ非常に長い距離で本当に運転士になった気分になるんですよね。でこちらもですね、まあ、美深駅からだいたい車で30分ぐらいのところなんですけど、ですね、料金っていうかですね、あの料金とかって言わないんですよね。あの、まあ、こうトロッコ王国っていうことなんで入国料金っていうの
は、まあまあ、徹底してますね。徹底する、
はい、あのトロッコ体験料なんですけど、はい、これだって大人1800円です、はい、いや1800円であの体験ができるのは、は
い、安いっすね、
非常に安いと思うんですよねそれで、まあ、ちょっと私最近確認してないんですけど、なぜかそこのニュープ駅に583系の特急列車が1両ポツンと残ってたんですよね。はい、まあ、今もちょっと残ってるかどうかはちょっと確認できないですけど、うん、10年ぐらい目にまで行った時はあのそのなぜかそこに 1台だけ残ってて、はい、まあ、非常にあのここはあの鉄道ファンをの心をくすぐるような場所ですので、ぜひ行っていただきたいと思います。で今度はですね、さらに今度北の方に上がっていくと、オトイネップっていう駅があって、はい、 て、でここオトイネップ村の中心駅で、まあ、オトイネップってですね、その宗谷本線と、まあ、もう廃止になっちゃったんですけど、オホーツク海側回っていく天北線っていう、はい、そういう線路のこうちょうど分岐駅だったんですね。なので国鉄職員もすごく多くって、であとここで駅そばも黒いそばを売ってたんですが、はい、まあ、最近またちょっとまたなんか復活、はい、限定でなんか復活したような話も聞きますけども、はい、そういう駅なんですよね。でここの駅にその天北線の、まあ、記念品というか、まあ、資料室がちゃんと設けられてて、まあ、駅の営業時間内でしたら、まあ、自由に入れますし、まあ、なかなか面白い、面白いというかですね、いろんな急行列車のサボな、サボというかヘッドマークだとかも、まあ、ありますので、ぜひ見ていただきたいと思います。で天北線はまた別な機会に、
はい、
去年一昨年だったかな、ここの天北線の跡を、まあ、車でずっと回ったんですけど、はい、割とこう残ってるところがあって、非常に面白かった。これちょっとこんな 2,3 分で喋れるようなこれはまた別にお話をしたいと思います。はい、でオトイネップをからさらに北へ目指すと、はい、手塩中川とか幌延べとかっていう駅があって、まあ、この辺はちょっとないんですけど、ただ東の方にここら辺から入っていくとですね、以前に歌登り簡易軌道っていうんですかね、
はい、
それがちょっと走ってて、
はい、
これの機関車が1台だけ、ですね、歌登り健康回復村っていうところにですね、うん、保存されてるんですよね。これは本当車で行かないと、うん、ダメなんですけど、その健康村の入り口のところに、保存機がありました。でこれなんか鶴居村とかで保存されている、あるいはもう浜中町で保存されているこの簡易軌道の機関車と、はい、まあ、メーカーはちょっと違うかもしれないですけど、形はまあほぼ同じっていうことで、はい、保存をされていました。で私行った時はですね、ちょうど5月のゴールデンウィークに行ったんですけど、
はい、
周り雪で、
あ、まだ、
だけど、はい、ここ の機関車と線路だけは、
はい、
ピッとこう出てて、そこの場所に道路から行くまでにちょっと、雪で難儀したんですけど、
こいで、
こいですか、まあまあ、そうですね、あ、5月でもあれかと思ってですね、まあ、ここにこういうのが機関車が保存をされておりました。はい、で次がですね、その幌延からさっき言ったんですけど、この豊臣っていう駅があります、はい、先日ちょっと大雨で大変な被害だったっていうその豊臣なんですけど、この豊臣の駅にですね、横になぜかこう大江61っていうちょっと本当に非常に珍しい客車が、保存をされています。これ多分なんかこう大江だから、まあ事業用車っていうんですかね、なんかこう荷物車に似たような感じなんですけど、はい、昔のなんですかね、茶色い客車 で、塗装もちょっと剥げてるところもあってなんですけど、まあ、今ちょっとなんか残念ながら中にはちょっと入れないようですけども、はい、まあ、そういう、こう変わった客車が豊臣駅のすぐ横に保存をされています。でその次がですね、最後ですね、稚内ですね。で稚内の駅は数年前に新しくなって、はい、まあ、道の駅と一緒になっちゃって、うん、一番最初にあったっていうか駅よりも、若干南稚内駅寄りになったんですけど、はい、なんかその名残の線路がその今の新しい駅からその昔の駅の方に伸びて、はい、残ってて、であるいは本当最北端の駅というところでこの稚内駅が、まあ、今でも君臨をしているんですね、はい、でその稚内の駅のもっと先に北防波堤っていうのが、はい、っていうのがあって、でここはその戦前戦中まではその樺太までの航路が伸びてたところで、まあ、そこの近くまで列車が行ってで連絡船に乗り換えて皆さん樺太に行ったっていう、はい、そういう場所だったんですよね。だから戦前の時刻表を見るとこのやっぱり宗谷本線って あのそういうこう樺太への道なもんですから、割と優等列車なんかもちょっと走ってたりして、まあ、本当幹線だったんだなっていうのを忍ばせます。で残念ながら稚内にはその完全なこう機関車とかっていうのはですね残ってないんですけど、まあ、この北防波堤の、まあ、いわゆるドーム型の、はい、この北防波堤はそのまんま残ってますし、うん、でこの駅の近くにですねあの機関車の動輪が一つだけ、あります、はい、C5549 号機の動輪なんですけど、これもですねなかなかの口で説明するのは難しいんですが、あの機関車 の, その SL の動輪ってタイプ2つあって、あの真ん中の車軸からこう放射状的にこう伸びて、その伸びている、まあ、自転車のようなその車輪、はい、これが割とこう古いタイプのもので、その後デゴイチとかはですねなんかこう車輪になんか雫のような穴が開いたような、はい、あちょっと本当にもう口で言うのは説明難しいんですけど、この C55 っていうのがあのそういうちょっと古いタイプのこうスポークス型の、はい、ドリーンなんですよね。だからこれ非常に珍しくて、もうこれだけでもずっと眺められるんですけど、あの 見る人が見るっていえばそういうなんか感慨深いものが、あります。で私は残念ながらこの宗谷本線からこの C55 がもう活躍してた時って乗ってないんですけども、はい、まあ、一度だけですねあの DD51 の牽引するこの客車列車で、まあ、ここ宗谷本線一回乗ったことあるんです、ね。だなんかやっぱこう宗谷本線とかあの釧網線とかってやっぱこういうなんか客車がこう合 う,、うん、うやっぱ鉄道なんだなと思って、はい、この C55 の動輪を、眺めてました。今日はですね、宗谷本線ですね、はい、旭川から、まあ、稚内まで、まあ、釧路から行くと結構遠いんですけど、保存機関車とか客車がいっぱいありましたのでちょっと今日はご紹介させていただきました。はい、
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター鉄道歴55年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴49年、鉄尾代表の斉藤修二でお送りしました、
はいはい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。